。お祈りをいたしましょう。私たちの天の地なる神様、大いなる御名を賛美いたします。新しい週の初め、主の日を迎えることができて感謝します。こうして愛する兄弟姉妹たちと共に集えたこと、礼拝できますから感謝します。次の1週間の歩みも、また先月の8月の歩みも、暑い日を過ごしてまいりましたけれども、あなたが健康を支え、また霊的にも助けてくださり、恵みを持って導きくださったことを覚えてありがとうございます。9月に入り、9月の歩みが始まり、スタートいたしましたけれども、教会の一つ一つの集会が祝福されますように、またお一人お一人の歩みが今月もあなたと共に歩む1ヶ月でありますように、主に感謝し、絶えず祈り、いつも喜びながらあなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会の礼拝、あなたの名によって建てられた教会の礼拝が豊かに祝福されるようにと願います。今から御言葉を語るこの布の上に主の聖霊の助けがありますように、聞く人としての心を主がお開きくださり、あなたがお語りくださるようにとお願い申し上げます。期待して感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。先週ですが、お休みいただきまして、月曜日から木曜日まで、25年住んでおりました和歌山県の新宮に行ってまいりました。で、月曜日は、和歌山市内の前、ここに来てくださった、鳴滝教会の牧師先生であられる稲葉玲也先生、今そこの牧師をしてるんですけども、牧師会に泊まらせていただきまして、良い交わりを持たせていただきました。で、次の日ですね、関空の近くのレンタカーで車を借りまして、約3時間かかるんですけども、改めて遠いなと思ったんですけども、山道を走り、まあ本当にでも山がですね、綺麗なんですね。こっちの山と違って、何ですかね、雨が多いので緑が濃いっていうか、青い山っていうかね、なんかそんな山で、感激しまして、山道ちょっとそれなり大変だったんですけれども、ちょっと景色を見ながらで、あの山道を降りていくと熊野川っていう大きな川が流れてまして、そこにこう降りてくるんです。この川沿いをずっと、また川の熊野川の川がですね、綺麗でですね、エメラルドグリーンのような色してるんですね。ようなっていうか、エメラルドグリーンの川がこう流れてまして、またそれも2011年にあの東日本大震災で、ね、東北では災害、あの地震と津波があったんですが、避難も、8月今頃ですね、今日すごい大雨が続いてですね、40人近くの被害者が出た、亡くなったんで、もう本当に熊野川も崖が崩れてきて、もう美観が損なわれて、本当にまた元に戻るのかなというような状態だったんですが、私が見た限りはだいぶこうね、元に戻ってたかなと思ったんですが、まああの顔、綺麗な顔を見ることができて、和歌山のいびこのことと言われている新宮にたどり着いたことでありました。で、帰りは反対側っていうか海岸線に沿って、和歌山の紀伊半島の海岸線をずっと海なんですがね、景色がですね、でそこを通って、 帰ってきました、新宮市の文豪で佐藤春夫っていう人が出身地なんですけども、新宮はですね、その人が空青し山青し海青しっていう歌を残してるんですが、本当に紀南の自然をこの短い言葉でよく表してるなと思ってるんです。まさにそのような自然でありまして、神様の偉大な御業を見せていただきました。で、まあ景色だけではなくて、今回多くの方々と12年ぶりに再会しました、教会学校に来てた子どもたちがですね、もう本当に立派な社会になっていましたし、そして、教会学校に来てた子どもでなかなかこう落ち着きがなくて、元気な女の子がいたんですけども、よくあんまり聞かない、でいろいろと家族は心配したり私たちも心配したところがありましたけれども、本当に4人のお母さんになっておられましてですね、ドーンと構えてというか、4人の子供を育てているお母さんになっておりまして、本当にそういう成長ぶりを見て、感激しました。成長させてくださるのは神様であるという聖書の言葉がありますけれども、ね、私たちは子供大きくなるのかなとかね、いろいろと心配するところを皆さん通ってきたと思うんですが、成長させてくださるのは神様であるということで励まされるわけです。まさにそのように思いました。まあ、いっぱいあるんですけれども、守られた危ないところもあったんですが、守られたところもあって、皆さんのお祈りに感謝したいと思います。さてメッセージ入りましょう、私たちのうちにも働いている神様の国の御業というものを今日も、見てまいりたいと思います。ずっと私たちは例え話を学んでいますよね。で、今日はからし種とパン種の例えっていうところを、読んだところであります。イエス様は31節で天の御国はからし種に似ていますとおっしゃいました。天の御国はからし種に似ています。からし種というのが聖書に今日の箇所も出てきますし、イエス様あるところでからし種のような信仰がなければという箇所もありますよね。からし種の信仰があれば山を動かすことができるというそういう御言葉もあるんですが、からし、まあ、私たちクリスチャンにとってはからし種っていうと、もうある程度ですね理解できているのかなと思います。からし種は種の中でも最も小さい種と言われています。まあ正確に言うともっと小さい種があるんだそうですけども、まあ、ユダヤの社会では最も小さい種で、小さいということを言うときにもう代名詞としてからし種のようにというふうに言ってたようであります。皆さんも前にですね、私の知人がエルサレム行った時にお土産で買ってくれた勝利ですが、ここに、からし種が何粒ですかね、10粒ぐらいこう、貼られてるんですね。本当に小さい種です。はい、ちょっとまあ見せた人も多いと思うんです。見てない人どうぞ、パッと見てください。本当に小さい種であります。その種がね、大きくなると3メートル5メートルぐらいの木になる。ですから、私2メートルないですけども、大体目ぐらいまでの木になる、想像してください。本当に小さな種ですよ。畑にまかれて、そしてそれがどんどんどんどん大きくなって3メートルから5メートルぐらいの木になるっていうんですね。まあ、他にそういう種がありますでしょうか。まあ、小さい種が大きく成長していくっていう 例えであります。そしてその木には、ね、葉っぱが茂り、そして鳥たちがそこで巣を作るようになるとこう書いてあります。まあちょっとこう想像していただきたいと思うんですね。いろんな鳥が飛んできてそこを巣を作っていると。まあこの巣を作っている木に巣を作っているっていうのはいろんな意味があるんです。まあ、鳥たちがそこでは安心できる場所であったっていうことでしょうし、もっと調べていきますと、旧約聖書を調べていきますと、このことがですね、実は、例えばエゼキエル書のちょっと後で、読んでいただきたいと思うんですが、エゼキエル書の17章の22節23節を見ると、神の国の繁栄、イスラエル国の繁栄、民族を超えた世界の人たちが集まってくることの比喩として、書かれているところがあります。木に鳥が、いろんな鳥がこうね集まって飛んできてそこに巣を作るっていう、このことが実はイスラエルの回復、あるいは世界の人たちがそこに本当にこう集まって一つとされるという、そういうことがこのエゼキエル書とか他にもダニエル書のところにも書かれております。ですからこのね、小さいものが木が、小さい種がその大きな木になって、そういうこう繁栄、ね、広がりというものが、そこに書かれているわけです。そして、またパンダネの種も、まあ、よく似ているわけですね。イエス様は天の御国はパンダネに似ていますとおっしゃいました。家庭的な例えであります。イザヤの社会では主食がパンでありました。まあ、日本もお米から、ね、ブレッド、パンにこうだんだんこう変えら、パン食の人が増えてきましたけども、そしてまたパンを自分で焼く人もいると思うんですが、パンを焼くのにパン種を入れなければなりません。それで、まあ、膨らませるわけですよね。まあ、ここで言うパン種っていうのは今で言うイースト菌のことであります。パン種を入れないものは硬くて、そんなに美味しくないわけですよね。でも入れることによって膨らませて柔らかく膨らんだパンを、まあ、食べることができるわけですが、今日のところ読むとですね、女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみますとありますね。で、3サトンって下の注釈を見ると1サトンは13リットルってこう書いてあります。だから3サトンは39リットル、結構量が大きいですよね。で、それにパンダネを入れると膨らむ、なんかちょっとこの量がですね大きいので、ちょっと想像つかないんでありますけども、まあ大家族用の量ではなかったかとかも言われます。ある人は150人分ぐらいの量ではないかとかいう人がいるんですけれども、すごい量です。まあとにかく、膨らませて大きくなるということですよね。まあ、同じようにパン、からし種とパン種、まあ、非常に同じ共通的なことは小さいものだけれども大きくなることができるということが、まあ、この例え話の、内容かなというふうに思います。今日のところのパン種はイエス様は良い例えとして用いておりますけれども、他のところを見ますと悪い意味で使われていることがたくさんあるんですね。パンダネに気をつけなさい、パリサイ人のパンダネに気をつけなさい、教会のパンダネに気をつけなさい、どんどん悪の影響力として例えとして用いられる、間違った教えが広がっていくことを気をつけなさい、 教会の中の偽善的なことがあればそれはパンダのように広がっていくなのでそういうことがないようにしなさいと悪い意味の使い方が書かれてあるんでありますけれども、イエス様はここでは良い、ね、例えとしてもう良い例えとして、まあ、用いられているんだなということであります。さて皆さん、この例えからおっしゃることでありますが、もうすでに皆さん、お分かりだと思うんですが、私たちがおっしゃること、神の国っていうものは何か、最初は小さくてもどんどんどんどん大きくなっていくものが神の国ですよ、ね、スタートはどんな時にも小さいものです。でも広がって拡大して大きく大きくなるようになっていく神の国、そんなに私たちがこの目で全てを見ることができるものではありません。見えないところもいっぱいあるけれども、小さくて見えないところがあるけれども、でも広がっている、広がりつつある、そういう視点を私たちは持ちたいとこう思うんですね。イエス様と十二の弟子たちがいました。本当に小さな群れでしたけれども、それが次第に小アジアに広がり、ヨーロッパに広がり、アフリカ、南米、北米、南米、そしてこのアジア、日本、韓国、フィリピン、インドネシア、アジアにですね、福音が広がってきました。最初は本当に小さな存在でしたけれども、そして世界へとキリスト教は広がってきたわけです。広がりは終わりではありません。またどこかで小さいとこから始まって、またそこから広がっていく、またどこかで小さいとこからまた始まって広がっていく、そして今日まで来ました。私たちはいろんな時代状況でキリスト教どうなるのかな、不安になったり、将来に対してなかなか望みを持ち得ない時ってあるかなと思うんですけれども、神の国の視点を持つようになってほしい。それは決して悲観的ではありません。広がっていくので、成長していくのです。まあこのカラスネとパンダネの共通項はそういう小さいけれども大きくなっていく可能性が持っているということを申し上げました。もう一つおっしゃることなんですが、違いがあるんですね。パンダネとカラスネの違い、そこを、強調したいと思うんですが、カラスネはどちらかというと外側に外側に広がっていく、あれ目に見える部分もあると思うんですけれども、パンダネは内側を変えていく、ね、内側をこう変革していく、変えていく力があるんだということです。パン、小麦粉にパンダネを入れて、まあ、練ってですよね、で焼いて大きくこう膨らませるわけですけども、本当にその膨らんでいく、変わっていく、素地が変わっていく、硬い、パンダネを入れないパンは最初に言ったけど硬くてなかなか食べられるようなものではない。パンダネを入れることによって硬いものが柔らかく膨らんで味も出てくる、 同じように神の国は私たちの内側内面を変えていくことのできる力があるのとあるのです。固くなな心が柔和な心に変えられていきます。怒りやすい人が穏やかな人へと変えられていきます。汚れた方に走ってた心が清き心へと清き方向へと変えられていきます。冷たい心が愛の心へと変えられていきます。中身、ね、内側を変革していく、変革し続けていく、それがこのパンダネの例えの中から教えることではないでしょうか。私たちは神の国の一員であります。あなた方の中に神の国があるとイエス様はおっしゃいました。あなたはどこに神の国のあるのか、それはそこここだという、あなた方の中に神の国があるとイエス様はおっしゃいました。私たちはからし種のような存在かもわかります。パン種のような存在、小さくて誰も私たちに力があると思わないかもわからない、目立たないかもわからない、でも神の国の可能性の力を私たちは与えられているんだということを覚えたいと思うんですね。一人の人が、障害を持っている人が家庭集会を始めました。その人は寝たきりでいろんなところに行くことができません。人が来てくれるんですね。でもその人が来るとなんかね、癒される平安を得られる、いろんな人が集まってきて、人がどんどん増えていって、教会ができていきました。教会が誕生していきました。こういうケースっていっぱいあります。ただ拡大して終わりじゃなくて、キリスト教が広がって世界に広がりましたねじゃないんですね。まあそれもあるけど、それぞれのところでまた小さなね、働きから大きくなって教会が生み出されていく、教会が生み出されていく、これが神の国です。からし種のようなもの、パン種のようなものだけど、小さいものだけど可能性を秘めているんだ、ね、そのものを私たちは与えられているんだということを覚えましょう。最後にルカの福音書の12章の32節の言葉をお読みしたいと思います。今日招きの言葉で読みました。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。小さな群れを恐れることはありません。父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。私たちの社会は小さいよりも大きい方がいいっていう価値観ですよね。まあ私たちも小さい教会も大きい教会の方がいいと思います。そうでしょ、いろんな人がたくさん集まって大きい教会になってくれたらいいなと思います。まあ非常にこう大きい方に目が行き、そこに価値観があるように思わさせるような社会です。小さな会社にも大きい会社、小さい国にも大きい国、なんか大きさに問われていくことが私たちの中にあります。でも小さいものの中に真理があります。 そこに力があります。そこにも私たちは目を向けていきたいなって思うんですね。可能性をあなたのうちに、教会の中に見せていただきたいなと、そのように思わされております。祈りましょう。神様、イエス様のたとえ、神の国とはたらし種のようなものであると、パン種のようなものであるということを教えてくださってありがとうございます。私たちも小さな存在であり、小ささを嘆いたり悲しんだり本当に失望したりするようなものでありますけれども、もう一度あなたが御言葉を持って励ましてくださって、主よありがとうございます。私たちのうちに神の国の種が与えられており、主よ私たちを通して神の御業がなされていくことを知ることができて感謝します。神様はどうぞ私たちをさらにあなたがご支配してくださって、そして神の国が私たちを通して、それぞれを通してさらに広がり続けていけるように助け祝福してください。この祈りをイエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。